さて、テープは第3巻に入ります。このテープは、因果律と題したご講演です。あらゆる現象は、すべて原因と結果があります。これは因果律という法則が働いているからであって、作用と反作用という言い方もあります。このことは、高橋真嗣先生が、商法について語られるとき、必ず触れられることですが、先生はこのご講演の中で、同志の間でもこの法則が厳然として働き、それから逃れることはできないと、司祭に説明しておられます。現代の混乱した経済社会は、長い間に人類が悪い原因を積み重ね、それが元になって悪い結果を招いているのに他ならないと、作用反作用の繰り返しによる歴史的な移り変わりを説かれています。そしてこれを正すには、心不在の混迷から抜け出すことであり、そのためには経営者があくまで善意の第三者の立場に立って正しい判断を下し、自己を裸にして部下と対話を進めることだと指摘されています。このようにすることは、まず経営者が良い原因を作り、それが社員に良い結果をもたらすということになり、その循環で企業は繁栄の道をたどっていくわけです。因果律は普遍の法則であると、真嗣先生は迫力ある言葉で説かれています。経営者たる者、常に慈悲と愛の心を持ち、品性ある己を作らない限り、因果律の法則によって必ず破滅の道をたどると、先生は厳しい警告で結んでおられます。では、第3巻、因果律のご講演です。
今日は因果律という問題についてご説明してみたいと思います。因果律と申しますと、ほとんど宗教的な考え方のように思いますが、実はこれは物理学的な現象と一つも変わっておりません。あらゆる諸現象が原因と結果の輪廻によって循環してくるものなのです。一つの現代社会におけるところの思想を考えても同じです。マルクス主義、資本主義。これも長い人類の歴史の中にそういう思想が原因と結果によって生じてきたものなのです。そこで物理的な面における因果律というのは、作用と反作用というのがあります。作用と反作用というのは、この作用と反作用というのは原因があるから結果が生じます。一つの物理的な現象として、物質を mg の物質があります。質量 mg に対して、この物質がある一つの力を加えたとき、こちらに F という力を加えたときに、この力は、その力に比例しただけ反作用というものが起こります。この距離を、時間を t として、距離、ストロークを s とした場合において、この原因と結果というものは必ず比例してまいります。F は、加えた力というのは、この質量に対して、st です。すなわち、st というのは加速度ですから、アルファ、mアルファという、こういう一つの現象が起こってまいります。あらゆる物理的な諸現象も、同じように自然の公害を見てもお分かりだと思います。人間が、 物質文明だけを追い求めて、その結果起こる反作用というものをまず考えないために、公害という大きな一つの現象が出ております。それも原因があるから結果が生じております。同種の問題においても同じことは言えるでしょう。我々はその原因というものが、悪い原因を作れば必ず悪い結果が生じてくるものなのです。こうして、因果の法則というものは、あらゆる自然界において全部同じようなパターンを持っているものなのです。そこで思想というものを一つ考えてみますと、人類がこの地上界に出てきた当時は、ユートピアとして人間同士がお互いに厳しい環境の中で協力体制を敷いて生活をしていました。その当時を原始共産政体と言えましょう。お互いに物々交換であり、山で狩りをした者は、この獲物を通して川で取ったものとの交換、あるいは農作物との交換、こうして調和された自然の中に生きておったものなのです。その当時の人々というのは、自ら人生というものの価値観をよく知り、神との対話をしておりました。神との対話というのは、我々はこの肉体を持ってしまいますと、どうしても肉体船の五感というものに災いされて、本当の人間の価値観というものが薄れがちになり、理解しにくくなってしまいます。しかし自然という厳しい環境の中で、当時の人々はお互いに人間同士の対話というものを通して心の調和を図っておりました。その当時は皆神の子だということを自覚していたために、争いや闘争というものはむしろ自然環境との間にあったのです。人間同士との闘争というものはほとんどなかったのです。しかし部族が増えるに従って、人間はだんだんと自分の子供やその子孫たちも保存しようとする煩悩が大きく膨れ上がってくるとともに、部族保存が一つの闘争を作り出していきます。これは自己保存という一つの自己保存、自分さえ良ければいいという、自分の種族さえ良ければいいという自己保存という原因を作ってしまったのです。この原因がやがて力の差によって、弱いものは潰され、強いものはやがて自分たちの領土をはじめとして環境を調和させていきます。そしてこの部族は豪族を生んでいきます。この豪族はやがて自分の領土、あるいは奴隷というものを通して他の豪族との衝突をもって戦いが始まっていきます。その頃から商人というものが生まれて、敵であろうが味方であろうがビジネスライク、商売になればいいというものの考え方に従っていきます。こういう原因が悪循環を繰り返して、ついに武将というものを生んでしまったのです。武将は厳しい階級制度というものを作って、本来平等であるべきこの地上界の人類が武力の差によってそのような不平等の社会を作り出したのです。インドの当時のゴーダマ・シッタルタが生まれたその当時の思想というものは、まずシュドラーという奴隷階級、同じ奴隷の中にもさらにまた厳しい段階があります。その上にはベッシャーという階級、ベッシャーというのは商工業者、この商工業者自身も金の高、勢力の高によってはまた大きく開きがあります。マーハーベッシャーと言われる人たちはほとんど当時の豪族である王侯貴族との関係が深く、当時でいう政略結婚というものが盛んに行われたわけです。その上にクシャトリアというのがあります。これは武士階級です。この武士階級というのはベッシャーをはじめとして 彼らの生活圏というものを守るために自然発生されていきます。その上に神からの使いとして聖職にあるところのバラモンというのがあります。バラモンというのは神の使いとしてベッシャーをはじめあらゆるクシャトリアも彼らを尊敬し、現代で言えば神社仏閣の神主さんやあるいは僧侶のようなものが強い権力を持っていたわけです。しかし武力は持っておりませんから神の名のもとに裁いたわけです。それだけに神の名のもとにおいて善なる人々をもその意思に沿わなければやはり厳しい環境になっていきます。こうしてインドの時代においても階級制度というものは自己を中心としたものであって自己保存です。その悪い結果がやはり社会を混乱に陥れていくわけです。こうして封建社会というものも彼らは武力という常に争いと闘争という原因を作っています。作用を作り出しております。そのために心にも安らぎなく闘争の中に真の平和安らぎはありません。その結果商人は争いと闘争かその闘争の道具を売っております。食料にしてもあるいはまた武器にしてもそういう環境にあるために商人はどんどん自分自身の勢力圏を伸ばしてきます。やがて資本主義というものが生まれていくわけです。ところがそういう中にそういう原因を作っている中にさらにまた底辺の人々は常に上部層の人々に支配され、いつまでもうだつが上がらない。そこに不平不満というものが出てきます。同じ人間でありながら、なぜ、同じ太陽をいただきながら、なぜ人間は生まれによって、そのような差別があるのだろうか。そこに気がついて、下の人たちというのは、やはり一つの組織体を持って、団結という方法をとって体当たりするようになります。これが社会主義の一つの経過です。やがて社会主義は発達してまいりまして現代のような労働組合と経営者という間にお互いに闘争の中に文明が発達していくんだというマルクス主義の考え方になっていったわけです。しかし所詮は資本主義においても、社会主義においても、一番肝心な人間としての価値観というものがわからなくなりました。資本主義にしてみれば、金の高、金の力によって、どうにもなると思っていたが、結局自分自身の持ったそのお金によって本当の安らぎがあったか。ということになると、真の安らぎというものは得られなくなります。そこに無常を感じてくるわけです。一方において労働組合の方は闘争と破壊、闘争と破壊、年がら年中の行事になっております。この行事も、やがては彼ら自身がこれでいいのか、という疑問にぶつかってくるわけなんです。特に日本の場合のように非常に悪質になってきているのは、官公労が税金によって生活している人たちが、一つの指導権を握って労働組合を従事しているようになってきます。そうすると民間との差が出てまいります。やがて一般大衆は黙っていなくなります。ですからかえってこういうものはやがて国民大衆の声のもとに彼ら自身も自粛せざるを得なくなってくるわけです。一般企業の場合は、民間企業の場合はやはり採算ベースによって決まってまいりますから、これはどうすることもできます。こうして原因と結果、作用と反作用というものは繰り返されて、現代のような社会が長い歴史の中に作られてきたわけです。しかし、マルクス主義にしても、資本主義にしても、常に普遍的な真理でないために修正が加えられてきます。これは当然の理です。普遍的なものであるならば、これは、当然変わるわけはないはずです。やはり人間の一番肝心な精神問題、こういうことが大事のはずです。ちょうど今日のテレビでも放送しておりましたが、多くの人々が胃腸の病気をしていると。特に 異界用、純異界用というのは、心的現象というものが作用している。入院をして、そして病院で治したけれども、退院したらまた同じような海洋が起こる。あるいはまた、高校から大学、この受験期に入って多くの生徒たちが海洋に侵されている。その結果、試験が終われば、一月ぐらいでまたその海洋が治ってしまう。こういうように、精神的問題、心の問題というのが相当作用しているわけです。ところが現代社会は、心の正しい方向というものが皆失われております。なぜならば、資本主義と社会主義というものの共存した社会であるために、すべてが物質と経済ということになっております。それゆえに、人間自身の心の根本的な法則というものが、ほとんどの人々から忘れ去られているわけです。我々は、やはり、心の法則、物の思うこと、行うこと、思念と行為という思うことと、行うということ。この二つの正しい基準がわからなくなってしまったわけです。しかし、この行う分野においては、国の法律によって社会秩序を保つために、ちゃんと国で法律というものを作っております。しかし、この法律も人為的なものなのです。時代によっては、コロッと法律は変えられます。その国によっても違います。こうして行う分野においての行動制限はあっても、人間の思う面におけるところの正しい基準というものは、わからなくなってしまったわけです。しかし、この思念と行為というものに対しての本当の法則はすでに、人類がこの地上界に出た時に、それぞれの光の天使たちが解いてきたのです。その解いてきたものを、人間は心の中のスモッグが、欲望が、そして大きな執着が、だんだんと曇りを作り出してしまって、彼らは知だけで物を考えようとしてきたのです。知識だけ。知だけの考え方がだんだんと難しくし、あらゆる真理、商法というものが哲学化されてきます。その結果が他力信仰という一つの悪い結果が出てしまったわけです。この他力信仰というのは、本来人間はこのように肉体を持っておっても生かされているわけです。一つ自然に目を向ければ、大自然のあらゆる諸現象は、万象万物が相互関係の中に安定しているはずです。その安定を不安定にしているのは人為的行為なのです。それはすべてが自己保存という自分さえ良ければいいという万物の霊長であるまじき方向に進んでしまったわけです。それだけに我々はあらゆる諸現象に対してその原因というものを追求することが大事だと思います。例えば私たちが自分の会社でいろいろな製品を作ります。特にコンピューターなどは電源入れても動いてくれないことがあります。その場合においてなぜ記憶しないのか、なぜデータが揃わないのか、で機械はスムスに動いているのか、それぞれの部門部門があります。その時に私たちはよく知恵を持ってそのものを知っておれば、あ、この時の原因はここにあるんだ。そのために悪い原因をすぐに突き止めることができます。ところが普通はその原因がどこにあるかもわからないというのが多いわけです。企業の経営でも同じことです。企業である以上、やはりバランスということ。貸し方、借り方。このバランスシートがどちらに傾いているかということを診断するのが経営者のはずです。このバランスシートは絶対に嘘をつきません。公正です。そしてその中から、今の企業の状態がどうであるか。そしてもし左にかしがっていたならば、その原因はどこにあるのか。それを分析していったならば、必ずそこに 原因があるはずです。その原因なら悪いところを取り除くために処置することが大事ではないでしょうか。今のように厳しい経済情勢において、特に生産メーカーにおいては大変だと思います。在庫と生産、それから売上のアンバランス。その時に経営者は油断を持って、現在の危機を抜け出すための知恵が必要なはずです。それにはやはり、しっかりと自分の企業を自分のものにすることです。そしてその中から、悪い原因、その根っこを取り除くために躊躇があってはならないのです。それを躊躇したときに皆、結果は悪い結果に出ます。判断を誤れば、その判断を誤るということは大抵自己保存なんです。自己を中心にしてものを考えすぎるからです。こうして厳しい現代のような経済情勢下においては、それだけの判断力というものが必要になってまいります。それを本来ならば、自分の心というものを知って、スモックを除いて、全く善意なる第三者の立場になったときに、皆さんには誰も守護霊がいるんです。その守護霊が霊感として皆さんに力を与えます。不思議でも何でもありません。我々は盲目の人生なのです。この地上界というのは最も不安定な、そしてまた心的な、粗悪な、物質的な世界なのです。それに我々はどうしても五感煩悩にとらわれやすく、正しい判断ができにくいのです。しかし、少なからずこの地上界に出ている人々には誰も天上界という次元の違った世界から出てきているために協力者がおります。その協力者に自らして努力、実践しておったときには、必ず協力を得られるものなのです。しかし人間はその良き協力者を自らして放棄しているのです。それも日々の生活の中においての正しい基準というものがわからないために、暗中模索の手探りの人生を送ってしまいがちです。そこで、まず自分自身というものを完成することが急務だと言えましょう。それにはまず、最低が正しい基準というものは、今から2514年前に、インドのゴーダマ・シッタルタ・ヒャカムニ仏が説かれたところの八正道という道です。この八正道というものは、まず個の完成です。自己確立。自己が確立できないで、なぜ多くの人々を引っ張っていくことができるでしょうか。人間の体験というものは相対して大きいものではあります。自己を確立すれば、偉大なる指導力と偉大なる自己の道が開かれていくものなのです。その時に、自らして我々の善とは巧妙に満たされていきます。やはり現代社会におけるところの本当の自分の確立の幸せを得る道は、健全なる精神と健全なる肉体と、やはり経済社会である以上は安定した経済ということになります。この三つのもののバランスが合わなかったらならんはずです。経済の面においては、衣食住というこの三つのものが調和されなければなりません。そこで、まず自己確立の方法というのは、自分の嘘のつけない心、皆さん自身の自分の善悪というものがあります。この善悪というものに勇気を持って実行することです。それを突き詰めていくと八正道になってしまうんです。自己確立ということになると、まず自分自身を善になる第三者の立場に立ってみることなのです。ところが、やはり苦労して経営者になってくる、指導者になってくると、どうしても自尊心、自我というものが強くなります。そのために、下の者から注意を受ける、下の者から言われると、つい感情が出ます。感情が出たときに、すでに正しい判断は人間ができないのです。
ちょうど私のところの末の子供がちょうど10日間ばかり山の中に入って自分を見つめてきました。その時に今から2514年前ゴーダマ出された釈迦牟尼仏が72歳の時に釈迦族が滅ぼされてしまった。その時に自分はそのカピラバーストの戸玉大名として王子の官庁にあった17歳の年であった。そして自分はなんで自分ばかりこんな厳しい環境に生まれたんだろうと彼は悩んだ。カピラバーストの釈迦族が滅亡するときに、この滅亡するときに目の前で残虐な姿を見てきた。そして王様が今から私が水の中に潜る、その間にお前たちは逃げられるだけ逃げてくる、マハコサラ国の王様に頼んだそうです。ところがなかなか自分が浮いてこない。その間に皆さんがほとんど逃げた。そして子供はその時男性として生まれとったために、自らニグロダというところに落ち着き、そのニグロダというところで初めてブッダの真理に触れたわけです。その時にブッダはこのように、お前はこの池に自分の顔を映してごらん、どうだ、よく映るか、自分の顔を自分で眺めたそうです。そうしたらブッダは石を持って、その水の中に石を落としたら波紋が出て顔が歪んでしまった。その時お前自身が本当のお前は変わっていないのに、水に映ってるお前の姿は変わっている。波紋が大きくなればなるほどお前の顔は沈みを作る。波紋が小さければ小さいほどよく映るではないか。人間というものは常に本来は丸い神の子としての調和された神話があるのだ。それをお前は自分の肉体の釈迦族として生まれて、あらゆる苦悩を通して自ら沈みを作ってしまった。それは生まれた後にお前自身の作り出したものなんだ。その波紋とはお前の人生におけるところの苦悩によって物の正しい判断を失ってしまったから。やはり人間の心は丸く豊かでなければならない。それが外部的な原因によって自分の心を狂わすことは愚かしいことであると、このような説法を聞いたと言っております。やはりそれと同じです。私たちは外因によって自分の感情や、あるいは本能を、そしてそれによって理性をコントロールできなくなってしまうということは愚かしいことなのです。決して故郷に関わるとか、自分の地位名誉、そんなこと関係なく、正しく物の判断をするということは冷静でなければならないのです。しかし、ややもすると、外的な、外因的な現象によって自分の顔、そういうものに表さなくとも、心の中で格闘が起こったとき、沈みが起こったときは、全く行動をしたと同じことになるのです。すなわち、思うということは、そういうものなのです。思うということは、人には通じないだろうと思うけど、とんでもないことです。我々の想念というものは、この思うところの想念というものは、エネルギーです。そして相手には通ずるのです。想念というものは、皆さんの思う想念というものはエネルギーです。そのために相手の心の中に心で思っただけで通じるんです。これもまた作用と反作用が起こります。例えば、労働組合との関連において、自分が今度防衛し、攻勢に出ようとする心を持って計画をすれば、相手もまたそのようになって出てきます。そして、いかにして調和しようか、より良い調和された職場を、環境を作ろうかとして、自分自身の 善なる第三者の立場に立って指導したならば、相手もまたそのような作用を起こすものなのです。自衛令の中には、私があることを思います。そして自分の心である人に伝達します。電話とか言葉を全く出さなくとも相手に通じてしまいます。当然なことです。人間が通信機やラジオやテレビや無線機を人間が作ったのです。人間の知恵によって作り出されたものなんです。人間の体の中にはそういう装置が誰もあるのです。ただそれが鈍感になっているだけなのです。鈍感になっているということは、自分が正しい基準を知らないで、すべてが自己を中心とした感情のままに、本能のままに生活しているために起こって、心にスモークを作り、神の光を自らして遮って、そのような偉大なる力を失っているのです。それは他力ではないのです。お天道様が、スモックさえ除けば、そのままの綺麗な太陽が我々に当たるように、あるいはまた、1万メートル、1万5千メートル上がれば、どんなに地上の上の方が曇っておっても、太陽は、そして真っ青な空があります。と同じように、私たちの心の中の曇りを除くことです。曇りを除けば、自らして他力の力が与えられなんです。他力の力は、自ら与えられるのです。それですから、ちょうど子供が言いました。私はいろいろそばで聞いとったけど、まさかそんなことない。いや、神様とやら、そうする人の声は、この辺から聞こえるんだろうと思っていた。そうではなく、この心の中から、男の声となって聞こえてくるんです。不思議なことだ。そして私を指導してくれるんです。当然なことですね。ところが、心を豊かに丸く調和させずに間違った信仰をした場合においては耳元で聞こえます。そしてあたかも真理のごとく彼らは装うけれども、必ずそこには間違ったことを彼らは教えます。地獄という世界には、慈悲も愛もありません。慈悲と愛というものは、神の心。神の心なのです。そのために彼らには、この慈悲と愛というものがありません。すべてが自己保存です。そして彼らは感情のままに動きます。じゃあ地獄とは何か。我々はあの世とこの世を永遠の転生をして、今私たちはこの地上界という場に肉体を持って生活をしているのです。しかし、人間は皆平等で神の子としてなすべきことを忘れた人々は、やがて自らの心の広さのままに、その心の光に比例した世界に帰っていくのです。ある者は欲望のままに人生の目的と使命を忘れ去って、いかに経済力があろうとも、地位があろうとも、いかに自分自身の欲望を満足したかとしても、この地上界をされている時にはその人の成した行為の世界へ行くのです。これは等速度運動と同じです。ということは、私たちが善行をしておりますと、よく自動車事故で亡くなった人たちがおります。その人々が落ち着く先というものは、彼らは全く事故を起こしたそのままの姿でついてきます。そして彼らの心の世界に、皆彼らはその段階に応じた世界に移っていきます。そうすると、死んでしまったから、もうすでに血も、あるいはまた苦しみもないだろうと思ってるけど、とんでもないことです。その生きてる時の苦しみのままで彼らは落ち着きます。 そして彼らが神の子としての自覚を持つまでその場所でとどまるのです。ある者はまた、自分の犯した罪の償いを自分が心の中から納得するまで、心の中には善悪というものがあります。この善悪の心の中に、さらにこれを突き進んでいますと、真悪というものがあります。この真悪というものが、神にちゃんと通じているのです。じゃあ神というものは一体どういうものか。神とは、宇宙の中で、ちょうど水のようなもの。人と声集まれば、あるいは空気のようなものだと考えてもいいでしょう。しかし空気といっても、それぞれ一つ一つの分子は、すべて個性を持っております。と同じように、人間一人一人の心が神の表現なのです。ですから、我々は神様っていうと大抵、日本の場合は矢をよろずの神々が人間の形をして出てきます。当然なことです。なぜならば、この地上界でかつて皆生命を持って体験をした人たちの心の広さによって段階があるからなのです。ですから皆さん自身も皆神の子のやり、同時に神なのです。そして心は同根なのです。すべてが私たちのこの神話によって、次元の違った世界の神の本体と同根になっているわけです。ですから昔からこの地上界で神様といえばやっぱり人間の形、あるいはかつてこの地上界に肉体を持って、それだけの道を踏んできた人たちです。多くの奇跡、多くの病人、多くの辞める人々を救済した人たち。それにはそれぞれのグループがあります。あの世には霊団というグループがあります。ほとんどこの地上界はアガシャー系グループという霊団によって支配されております。それの皆関連者であり、それもやはり類は類をもって類を呼ぶというように磁石の法則と同じです。同じような類が集まってくるわけです。類は類を呼ぶ、同じ類、類は類、類を呼ぶ。この類は類を呼ぶというのは企業でも同じです。企業でも上に立つ人々と同じ、やはり類の人たちが知らない間に集まってくるのです。例えば砂の中に磁石を入れます。磁石を入れましてやりますと、ついてくるものも決まってるんです。銅も、あるいはまた金もついてきません。鉄とかニッケル系のものしかついてきません。同じです。それだけに上に立つ人たちのものの考え方、このものが言語で正しくなかったならば、下についてくる者たちも同じ結果を呼ぶのです。ちょうど一昨年、私のところにある不動産会社の社長が参りました。そしてその方に私は全部予言をしました。今あなたの会社は非常に隆盛にあるけれども、あなた自身のものの考え方を直さなかったならば、あなたは来年の5月におそらく企業はバラバラになるでしょう。その時にあなたがこの人はと信じていたこの人とこの人とこの人とこの人に裏切られるでしょう。その時その本人はバカ言えと心で思っていました。しかし私は、あなたは今バカを言えと、私はうちの従業員には多くな給料を払ってよそでは追従できんのですと思ってますねって言ったら、その通りです。しかしあなたはすべてを金で計算しています。その結果あなた自身は大きな失敗をするでしょう。それはその方はたまたまここの病院の方へ、奥さんが非常に少し癖があるんで、なんとかその少子癖を、老子癖を治すために注射を打ってほしいって来たんです。ところがお医者さんも、そんな相談を受けてもこれどうしたら治るかって言ったら、あ、そうだ、いい注射があるって私のところへ連れてきたんです。 私の予言した通りに去年の5月、莫大な借金を作って破産してしまったんです。何十億という借金を作りました。テレビで華やかにやっていた当時は飛ぶ鳥も落とすような姿でした。そして今年の1月に先生の予言通りに私たちは裸になりましたと。まあ私慰めようがないもんでこんなこと当たってもらっちゃ困るけどあなた方が努力しないからそういうことになると、あなたの考え方を修正しなければいけません。自分の従業員は全部裏切りまして、今残ってるのは3人だけです。こういうわけです。ところがそのように自分自身の現在自分を正しく見る力がないために、さて今後どうしたらいいかわからないわけです。ところがその社長の心の中を見たときに、まだ光明があったのです。あなたは八王子というところに3億で買った辞書があるはずです。と言ったら本人は借金取りに追いかけまいて、それどころじゃなかったんです。わからなかったんです。初めて本人は、あ、ありました。あそこは担保にも入っていません。それがなんと30億で今度売れるような話が来ているようです。GLA に来たしも、まあ当てになりませんけども。まあそういうもので、自分がしっかりそのものを知ってくれればいいんですけれども、どうしても人間の価値というものは、景気のいい時にはわからんのです。景気が悪い時にこそ本当の人間の価値がわかるんです。いい時には誰もいいんです。心の中ではいくら不満があっても黙ってるんです。そこで常に自分自身のものの考え方というものを最悪の状態を考えて最高の経営をすることだと思います。常に自分をしっかり見つめてやることです。ところが、我々はややもすると朝陽花陽の時には自分がわからないものなんです。常日頃自分を振り返り、自分のやっている行動、これをしっかり見つめて、はこれならいいと、そして自分も良ければまた従業員もよろしい、これを常に根本として考えなきゃいけないはずです。そして本当にお互いに同士が心と心の触れ合いを持って、そして対話をして心を裸にしておったならば、同志というもの同じ人間なんです。必ず話し合えるはずです。感情が入った時に終わりです。それだけに対話ということを正しく、自分が心を、感情を、そして本能を、こういうものにばらつきを作らさず、常に正しく理性を、相手の気持ちにもなり、そして自分自身の立場にもなり、これが大事だと思います。ややもすると人間は人の失敗を我々は見ておって喜ぶ人たちがいます。あるいは批判する人たちもいます。そのために、まず自分自身が当人になったならば、どのようにするだろうかというものをそのままの情景でやってみる。一つのテーマを出しました。で、相手の人間の行動を見て、自分自身がその状態を通して行ったときにどういう結果になるか。と、同じような結果を作り出すかもしれません。あるいはそれ以上の知恵によって、自分をピッと確かめる人もいるかもしれません。こういう余裕が大事だと思います。自分が接近攻めされたならば、全く接近攻めされている状態ではなく、善意なる第三者として自分を客観的に見られるようにすることも大事です。ところが自分がその渦の中に入ってしまうと、正しく物の判断ができなくなりがちなのです。例えば、特に中小企業に多いのですが、頼まれて融通手形っていうのをやります。 最初のうちは楽です。ところが、今までは自分一人で苦しめばいいものを相手までも巻き込んでしまうのです。ほとんど破産していくのは、そこに大きな起因があります。その時に、いかに現代の苦境、その原因を取り除くための作業を怠ったかというところに、安易な考え方を起こすものなのです。苦しければ苦しいほど、嘘であってはいけないのです。真実のままに話し合うことです。必ず道は開けるものなのです。ところが大抵自分自身の欲望というものを考えて、そして自分のことばかり考えて行動をするために、その結果はマイナスに出てくるのが多いのです。ですから企業が潰れるときには、最初提示された借金の額と、ついていくうちにだんだんところができて膨れ上がっていくのが常です。それはもうそういう考え方だから潰れていくんです。だからそこにやはり素直ということ。そしてその原因がどこにあるかということ。それを知ったときに自分の首を自分で絞めてしまうことになります。それには油断というものが必要です。いい時ばかりはありません。油断が必要です。かわいそうだからとか、あるいはまたあの人はこうだからではなく、それに対する思い切った方法を取っていくことが大事です。そうでなければ、より多くの人たちが犠牲になっていくということを知らなくてはいけません。今までの大企業が潰れていく指導者たちは、ほとんどが神性というものがありません。人間自身の神性というものが、ない経営者は、一時は伸びても必ずこれは潰れます。それだけに、やはり上に立てば立つほど、より自分自身を高い大きな白い金星と教養というものが必要になってきます。まあ今まで、ある大きな会社の社長さんが私のところに来ました。その時に、なんだ、駅長じゃねえか。こんなのだったら銀座あたりにいっぱいいるよ。こういうことを心で思ってるんです。それでその方に私は、あなたはやがて自分自身によって首を切ることになります。従業員が四五千人おるけれども、あなたは社長を辞めるようになるでしょうと怒りました。そういう方ですからどうしてって突っ込んできました。あなたの会社の経理部長によって、あなたの首がなくなるんです。そんなバカなこと絶対ない。経理部長は、私が嫁を世話をして、仲人までやった男である。早く言えば、お世話ありだ。ちょっと待ってください。親子でも、お金は他人って言いますよ。とあなたはすでに、遅いですね、物の考え方が。そこで私は、もしあなたが信じなければ、明日の朝7時に経理部長のところへ行きなさいと。あなた一人じゃ丸く守り込まれたらダメです。弁護士を連れて行きなさいと。そんな大事を私はできんって言うから、それはあなたの自由ですと。そして本人は信じないままに、次の朝、経理部長のところへ行きました。その時に私は言いました。あなたが経理部長のところへ行ったら、彼は寝巻きのまま、長寿鉢のところで手を洗ってます。あなたはそのところで、話をするでしょう。そうすると彼は必ず奥へ招くでしょう。ちょっと待っててくださいと。あなたは15分間待たされるでしょう。その結果、あなたは500万円の金をあなたの前へ出すでしょう。それはあなたの240万株と引き換えです。その通りだったんです。そして本人もその次の朝10時に青くなってきました。実は言われた通りです。どうしたらいいですか？遅いですね。あなたは会社の社長を辞めることです。 対やめられない。わしが作ったんだから。わしがこれだけの業績ある世界の会社にしたんだから。こういうわけで増長なんですね。そういう時に限って人間は慌てふためくんです。普段自分が社長という名前なら、なぜ全企業自身の責任を持って、すべての動きを、バランスを見ていないかということです。普段は遊びほけて、自分の使命を果たさない。自分は社長なんだという、そういう増長が。自分自身、従業員があってこそ自分があるということを忘れ去って、自分自身の経営が確か良かった。それによって企業は伸びたかもしれない。しかし、その下におる従業員も結局は同じ。社長の申請が悪ければ従業員にまで影響してきます。そして本人はその通りに新聞にも大きく出ました。そしてまだ未練がましいこと言ってるからあなたやめなさいとこう言ってやったんですが、ついにまた大失敗をしてしまいました。そういう人もあります。それはやはり申請というものがないからですね。任せるなら全部任せりゃいいんです。社長を辞めればいいんです。任しきれないんですね。ですから疑いです。そういうようなことであるから失敗をしてしまう。やはり、人間というものはたとえ地位が高かろうとも、高ければ高いほど、従業員全員に意識的するところのより大きな、広い豊かな心を持ってなければ、これは本物とは言い難いです。それを自分が作って、働く人たちは言うなれば自分の子供だという愛が必要です。慈悲が必要です。その中に座っていく人たちは、必ずそうだ。社長のために俺たちはやらないかんのだという、自然とその中から燃え出てくるものがあるのです。これもやはり自分が指導者が良い原因を作らなきゃならない。それだけの自分の神性というもの、豊かな心というものを持つことです。そしてその中から間違いは間違い、あなたはここは間違っているんだよ、躊躇してはいけないのです。感情を入れずに正しく相手の間違いを正してやるのもまた愛なのです。それを遠慮してしまったらまたその人を増長魔に作り出す。これはすでに愛ではないのです。ここに上に立つ人の心の在り方がいかに重大であるかということを私たちは痛感せざるを得ません。こうして我々は常に良い原因を作れば必ず良い結果が生ずるということです。原因を作る前にこれ自身が一体結果においてどう出るかということまでしっかり考え、そこにはやはり根本である慈愛というものがなかったならばこれはダメです。自分の都合ばかり言ってたらこれはまたいつの日か崩れていきます。こうして私たちは良き原因というものを、その良いということは一体どういうことか、それやはり大衆のためのものでなければならんはずです。自分のところの差し迫って周辺にある従業員というものを対象にして、より働く人々の幸せを考えて、より先の見通しを通していくことは大事ではないでしょうか。そういう会社は潰れないんです。苦境があっても道は必ず開けていきます。それは他力の力があるからです。他力の力。企業の働いている人たちからヘッドに至るまで、皆心が巧妙に満たされて、闘争と破壊というものを忘れ去って、常に調和ということを中心にしているからです。これが正しい道です。ところが、大企業になりますと、どうしても階級制度が厳しいために、飲み屋に係長クラスが自分の部下を連れていく。必ず課長の悪口。上の部長の悪口。そしてそういうところで愚痴をこぼすわけですね。先月私は愚痴ということについて説明しました。その愚痴がやがて破壊を作り出すんです。信じていると思ったらとんでもない裏切り行為をするわけです。 ですから、そういう意味で、愚痴を言わせるような原因を作らないように経営者は、やはり正さなければならないと思います。上に立つ人間は人に対する人の模範でなければならないのです。ところが、ややもするとそうではなく、模範を忘れてしまいがちです。行為と思念というものがそれだけ正しいものでなきゃなりません。人間の思念というものと行為というもの、こういうものを本当に衝動に合わせて語ってやん。全く第三者の立場に立って自分というものをしっかり見つめ直していくことが大事ではないでしょうか。こうして言ったときには、人間はお金だけが基準ではないのです。人間の心の触れ合いというものがあったならば、必ず道は開かれていきます。しかし現代は、物というもの、経済というものが基準のごとく思っておりますが、そのものがいかに無常なものであるかということが、人間はやがて気がつくときがあります。しかし、正しい道を知って気がつくならいいけれども、一つ今のような道で行ったならば、闘争と破壊で結末がつきます。ちょうど今から5年前に、講演会の席上である学生から質問を受けました。現代の日本を見ますと、あらゆる闘争と破壊の渦の中にあります。血みどろの闘争を続けていますが、やがて、日本はどのようになるでしょうかと質問を受けたことがあります。講演会の時でした。私はこのように答えました。悪い原因を作り出しているために、悪い結果を生じるのは当然なことです。彼らは破壊と闘争という悪い原因を作っているのです。それは一人一人が同じ悔いが集まっているために、彼らもまた、同じ仲間の中で闘争と破壊が繰り返されるのです。そして彼らはやがて殺し合いをするでしょう。そして国民大衆から今度は有利していくでしょう。その結果、いかに闘争と破壊の悪循環の愚かさを多くの人々は知るようになるでしょう。これも厳しい体験なのです。で私は答えたことがあります。それから約半年後にあの浅間山荘事件がありました。それが依然と現代まで続いてきているではありませんか。悪い原因を、悪い種をまけば、悪いやはり結果が生じてくるものなのです。それだけに、特に起業をしている皆さんの場合は、その反応が即座に現れて来るものなのです。それだけに悪い種を、悪い原因を作らないための道を、そして悪い結果が出たならば、その結果がどこに起因しているか、その根はどこにあるか、それは皆さん自身の努力している知恵によって決まるものなのです。そしてその根を取った時に結果は必ず好転してきます。そしていい結果が出てるなら、おごることなく、そしてより調和された環境というものを作り出していくことが大事なものです。このように、物理学の世界においても、あるいはまた、人間の心の世界においても、一つも変わらない原因結果因なりというものは、普遍的法則なのです。それだけに、我々の生活を通しても、家庭の中に子供が不調が起きた。病気をする。あるいは精神異常が出る。これを見ますと、全部、両親に大きく起因しています。ですから、悪霊という本を出しましたが、私のところには一度そういう精神問題で来る人があります。その人々が、自分自身のものの考え方、を通して、環境の中ですっかり見たり聞いたりすることで毒を食べてしまう。心の中は銃を汚ってしまう。そしてそのような心にスモッグが作られたときに、 我々の心の針は即座に地獄の世界に行ってしまうのです。我々の心を仏教では一念三千と言っております。無限に白い心、この心の針が調和慈愛ということを目的とした状態ならば、光の世界、光明に満たされた世界に続いています。ところが感情のままに、欲望のままに、自分をコントロールできない状態では地獄の世界っております。そうすると必ず他力です。また地獄の他力の力を得るようになるんです。そうするとますます混乱をしてきます。自分を失っていきます。この原因というものもやはり環境です。両親の教育や思想や習慣、こういうものの中に要素があるのです。ですからノイローゼ一つ直すにしても、本人をいかに直そうとしてもダメなのです。ある大学の精神科の先生が私のところへ行きました。その時に、入院してようやく治ったと思ったら、家に帰ってしばらくいるうちにまた逆戻りしてきます。これがほとんどの精神異常者のパターンです。これはどうしてか、やはり環境です。そして病院でも一番根本を治していないからです。それは思うことという思念です。この根本を治していないからなるわけです。その根本を治すというのはやはり正しい基準を持つことです。偏らない中道ということです。自己保存を捨てた全て相互関係によって安定しているということです。そういう一つのものの見方、正しく物を自分が聞いているか、自己を中心にしているか、物を見ている、自己を中心に物を見ているか、思うこと、自己を中心に思っているか、こういうこの思うことや聞くことや、あるいは語ること、そして自分自身の物の考え方に対する反復の仕方、反省の仕方、こういうルールを知っている家庭環境の中では、絶対にノイローゼ違いは出ないのです。ややもすると、ノイローゼ違いというのは遺伝すると思ってるけど、これはとんでもない間違いです。心の状態は、個それぞれが個の生命として独立しているのです。違いは脳細胞がおかしくなったんじゃないんです。心がおかしくなっているのです。そのために脳波形にもあまり出てきません。次元の違った世界の不調和なものが同居するからです。やっぱりその場合もその原因というものは家庭環境というものを修正しなきゃならなくなります。こうして、自分一人の心の巧妙が家庭あるいは会社、こういうものの中に巧妙を照らしていったときに、調和された家庭ができ、調和された職場という環境が生まれてくるわけです。そのルールというものを私たちは自分たちの生活の糧として自分を完成しながら持っていけば、必ず道は開かれていくはずです。こうして一番簡単なことですが、私たちはそのような道をおろそかにしがちなのです。そして宗教は非常に他力化しているために、苦しくなれば何か神頼みをする、神頼みをする前に自分自身の一番肝心な原因を追求することを忘れてはならないのです。こうして因果律というものは、あらゆる方向を通して我々の生活の中に現存していると言えましょう。私の講演はこのくらいに失礼いたします。